ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 3325kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。在インドネシアロシア大使がインドネシア創立79周年を祝うことについてお伝えします。在インドネシアロシア大使セルゲイ・トルチェノフ氏は、毎年8月17日に祝われるインドネシア共和国建国79周年に祝意を表しました。8月17日土曜日に放送されたビデオの中で、同氏はロシアとインドネシアの関係は伝統的に友好的で建設的であると述べました。同氏はロシアとインドネシアはより生産的な協力を実現できると信じています。トルチェノフ氏はビデオの中で、両国国民間の友情と相互理解が将来さらに強硬になることを期待しています。セルゲイ・トルチェノフ氏は6月にロシアのフラジミル・プーチン大統領によって在インドネシアロシア大使に任命されました。同氏はインドネシアでロシア代表を5年間務めたリュッミラ・フォロビエファ氏の後任となります。このロシア外交官はインドネシアに勤務する前はジャカルタのロシア大使館の公使を務めていました。それでは次のニュースです。中国はエンポックスの侵入を阻止するため、国境管理を強化することについてお伝えします。中国当局はエンポックスウイルスが国内に侵入するのを防ぐために国境管理を強化しています。8月17日土曜日、ジャカルタのアンタラが引用したところ、中国税関総省はエンポックスの影響を受けた地域から来る人と物品に対するより厳格な管理措置を発表しました。発熱、頭痛、筋肉痛、発疹などの症状があるすべての旅行者は、入国時に症状を報告する必要があります。この措置は6ヶ月間実施されます。アフリカ疾病管理予防センターは、火曜日、エンポックスの発生は大陸の安全保障のための公衆衛生上の緊急事態であると宣言しました。その翌日、世界保健機関はエンポックスの状況を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると宣言しました。2024年初頭以来、アフリカの12カ国以上でエンポックスが報告されており、今後民主共和国が報告症例の 90% 以上を占めています。それでは次のニュースです。ガザ地区の死者数は4万74人に達したことについてお伝えします。ガザ保健省は土曜日、イスラエルとパレスチナ武装勢力との戦争で少なくとも4万74人が死亡したと発表しました。ジャカルタの AFP 通信が伝えたところによると、犠牲者の数には 過去48時間に殺害された69人が含まれています。保健省はまた、ハマス過激派が10月7日にイスラエルを攻撃して戦争が始まり、11ヶ月間続いて以来、ガザ地区で負傷した9万2537人の負傷者をリストに挙げました。それでは次のニュースです。観光創造経済大臣は、インドネシア共和国建国79周年を国家アイデンティティを強化する機会と呼ぶことについてお伝えします。サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は、79回目のインドネシア独立記念日を記念する機運は、多様な伝統と文化を持つインドネシア国家のアイデンティティを強化するのに最適な時期であると述べました。8月17日土曜日、ジャカルタの観光創造経済省で、インドネシア共和国独立79周年記念式典の勤務を務めた際、同大臣はまた、国家公務員に対し、インドネシア建国79周年の記念を利用して、インドネシアの観光とクリエイティブ部門の発展において、サービス志向、責任感、有能、調和、忠実、順応性、協調性を備えたパフォーマンスを向上させるよう招待しました。サンディエゴ大臣も79回目の独立記念日の記念の勢いに乗じて大臣職を辞任するため別れを告げました。サンディエゴの大臣は2024年にインドネシア観光創造経済大臣の職を終えることになります。それでは最後のニュースです。地質庁はレオトビザンの活動に注意するよう住民に注意を喚起することについてお伝えします。エネルギー鉱物資源省の地質庁は、東ヌサタガラ州東フロレスのレオトビラキザン周辺の住民に対し、山頂から最大1500メートルの高さで起こる火山噴火に注意するよう呼びかけました。ジャカルタのアンダラス通信の引用によると、レオトビ大火山観測所の観測員ダニエル・ランガ・ヨサ・プトラ氏は日曜日の公式報告書で、噴火は午前7時19分現地時間に記録され、一時的な持続時間は12分40秒だったと述べました。この噴火では山頂から1500メートルもの高さで西と北西に向かって濃い灰色の火山灰の柱が観測されました。また一般の人々には噴火による火山人への暴露を避けるために口と鼻を覆うマスクの着用と目の保護具を着用し続けるよう注意喚起されています。地質庁は以前としてレオトビラキラキ山の活動レベルをレベル3または警戒レベルに設定されています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は移民局長は ASEAN 入国管理局長及び外務省領事局長会議で移民労働者の保護を奨励することについてお伝えします。インドネシア法務人権省の移民局長であるシルミ・カリム局長は ASEAN における質の高い包摂的な経済成長への移民労働者の貢献を考慮し、人身売買という犯罪行為の危険から移民労働者を保護することを奨励しています。シルミ氏は8月14日水曜日、ベトナムのナチャンで行われた第27回 ASEAN 入国管理局長及び外務省領事局長または DGICM の会合でこのことを伝えました。シルミ・カリム氏はフォーラムで、人的資源の潜在力が豊富なインドネシアは ASEAN の人身売買シンジケートにとって格好の標的であり、 被害者の 85% 以上が域内への密入国、域内からの密入国、そして域内での密入国であると述べました。2020年から2023年の期間に東南アジア地域のインドネシア代表者が負ったオンライン詐欺関連事件は2434件あり、カンボジアは1233人、ミャンマーは205人、フィリピンは469人、ラオスは276人、タイは187人、ベトナムは34人、マレーシアは30人となっています。シルミシーはインドネシア国民が関与する人身売買事件の新たな手口は、2世の投資、恋愛詐欺、マネーロンドリングなどのオンライン詐欺計画であると説明しました。被害者たちは近隣諸国で高収入の仕事を約束して募集され、罠にはまったが、逆に搾取の罠にはまりました。企業がインドネシア国民に対して行っている労働搾取の形態には、長時間労働、書類の差し押さえ、過剰な罰金、移住やコミュニケーションの制限、脅迫や暴力行為などが含まれます。シルミー氏によると、インドネシアのジョコイドル大統領は、法執行当局に対し、インドネシアから海外への人身密輸などの国境を越えた犯罪を阻止、根絶するよう特に指示しました。同氏によると、この場合、移民総局は地域的及び国際的な協力を得て人身密航の防止と撲滅に努めているということです。一方、入国管理局長は ASEAN 加盟国間の協力が人身売買の被害者であるインドネシア国民の本国送還の取り組みに大きく貢献するとの見解を示しています。同氏は2022年にはチャーター機による202人を含む約484人のインドネシア人がカンボジアから送還され、ラオスからのインドネシア人23人が送還されるだろうと述べました。同氏は DGICM 特に ASEAN 人密輸フォーラム特別ユニット長または人密輸特別ユニット長が ASEAN 地域の問題、特に人身密輸問題の解決に利益をもたらすことができることを期待しています。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月18日にインドネシア共和国憲法が可決されたことから始めます。1945年インドネシア共和国憲法または UUD 1945と略称される インドネシア共和国政府の憲法の成文基本法で、1945年、憲法は1945年8月18日にインドネシア独立準備委員会によって国家憲法として承認されました。1999年から2002年の期間に、1945年憲法は4回の変更または修正を受け、インドネシア共和国の憲法制度における制度の構成が変わりました。憲法批准日はインドネシア憲法記念日として祝われます。次は2005年8月18日にジャワ島とバリ島で大規模な停電が発生したことについてです。2005年8月18日にジャワとバリで発生した停電は1億人近くに影響を及ぼしました。この停電事件はインドネシア史上最大の停電事件となりました。この停電はジャワ、バリ500キロボルト特別高圧航空送電網の損傷により発生しました。影響としてはジャカルタ、ボゴル、タングラン、ブカシー間の40本以上の電車の運行が中止されたことが挙げられます。一方、スカルノハッタ空港では停電が約4時間続き、多くの便に遅れが発生しました。最後は2018年アジア競技大会開幕についてです。アジア競技大会はまたアジア競技大会はアジアオリンピック評議会が主催し、アジア全土から選手が参加して4年に一度開催されるスポーツイベントです。2018年アジア競技大会はインドネシアのジャカルタとパレンバンの都市で開催されます。ジョコ・ウィドド大統領はユスフ・カラフ副大統領を伴い、8月18日土曜日、ジャカルタのグロラ・ブンカルのメインスタジアムで2018年アジア競技大会スポーツイベントを正式に開会しました。リスの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、イノニシャクです。今日は青年スポーツ大臣は2024年パラリンピック出場選手35名を承認したことについてお伝えします。2024年 パリオリンピックは8月11日に閉幕し、29年のインドネシア選手団が出場し、ロッククライミングと重量挙げで金メダル2個、バドミントンで銅メダル1個を獲得しました。現在インドネシアは2024年8月28日から9月8日までフランスのパリで開催される2024年パリパラリンピックで選手たちに最高のパフォーマンスを提供するために復帰することを楽観視しています。障害者選手の世界選手権にはインドネシアから合計35人のパラリンピック選手が参加します。2024年パリパラリンピックへの出場資格を獲得した35人の選手数はパラリンピック参加史上最大のインドネシア代表選手団です。比較として2020年大会が東京で開催された時、当時のインドネシア出場選手は7競技に23名のみでした。その結果、インドネシアは金2個、銀3個、銅4個の合計9個のメダルを持ち帰りました。パラリンピック選手団の発足式は木曜日、中部ジャワ州カラガニャル県のデリガンパラリンピックトレーニングアスリートハウスで、インドネシアのリト・アリオテジョ青年スポーツ大臣によって行われました。リト・アリオテジョ大臣は演説の中で、同党は2024年パリパラリンピックの競技場に出場する選手のためのインドネシア国家パラリンピック委員会の準備を監視してきたと述べました。李東大臣は、政府が国家パラリンピック委員会と協力して2024年のパリパラリンピックに備えて長期の国家研究プログラムを実施していることを強調しました。2024年パリパラリンピックに向けて、党は金1個、銀2個、銅3個を目標にしています。李東アリオテジョ青年スポーツ大臣は、2024年パリパラリンピックのメダル獲得者へのボーナスは2024年パリオリンピックと同じであり、そのうちの一つが金メダル獲得者には60億ルピアが与えられることを明らかにしました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。 RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアの東ジャワにある観光地をご紹介します。パポマビーチはインドネシアの東ジャワ州のジョンブルにある観光地であるビーチです。パプマという名前自体は実際にはパシルプティマリカンの略語です。ジャンバル市のロジェジェル村にあるパプマビーチはジャンバルで最も人気があり有名なビーチの一つです。ジャンバル市の中心部から約 40km 離れていますが、マリカンビーチの美しさは非常にエキゾチックで、地元や外国人観光客の注目を集めています。パプマビーチはタンジョンパプマビーチという別名でも知られています。タンジョンという言葉がありますが、これはパプマ自体の位置が海に向かって突き出ている傾向にあるためです。そのため多くの人はそれをタンジョンパプマビーチと呼んでいます。パプマビーチは美しく穏やかで清潔なビーチです。パプマビーチの道は上り坂ので訪問者は注意が必要です。頂上に到着すると本当に魅惑的な美しさを目を当たりすることができ、疲れも吹き飛びます。白い砂浜、空と同じぐらい青い波、そしてパプマビーチの端に停泊している漁船によってその景色はさらに美しくなります。パプマビーチは1994年に正式にオープンしましたが、観光客でにぎわい始めたのは1998年になってからです。歴史によると、日本植民地時代にパプマビーチ周辺の森は戦時中に日本軍の司令部と要塞として使用されました。パプマビーチの観光地に入るには訪問者は一人当たり18,000ルピア、そして電動車両の場合は約2,500ルピアから5,000ルピアを支払わなければなりません。現金を持っていない方でもデジタル経済で支払うができるので安心です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu.Temani air mataku, teteskan lara.
bisa menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。東ジャワ州ポノロゴのPondok Modern Darussalam Gontor wa Ichireng no Gontor Hyakushu nen kinen ibento Moria Gerutame Nisin ni jugo nen World Muslim Scout Jamboree wa kaisai simas. Seka Islamu Kyoto Scout Jamboree wa Hachiga suju yokka no Scout no hini awasete seisiki ni hashoku shimashita. PMDG Waka Fiji Kai no member de Husnan Bey Fananishi wa Kono kokusai kijung no Jamboree kasudo wa Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Niyote Zengmeng Teknisi yang sarita tono bemasta. Kono ibento wa nisen ni jugonen kugatsu kokono kakara juyok kamade Jakarta no Cibubur kukuritsu kiampu jauh dekai say sariru yotei des. Kono gidaide teki sarita tema wa 特に世界のイスラム諸国にとって平和を望む世界中の全てのイスラム教徒のスカウトの夢を代表しているとウスナン氏は続けました。今回のテーマは We are Muslim, Civilized, United and Peaceful でした。ウスナン氏はこのイベントが世界各地に散らばる全てのイスラム教徒のスカウトに届くだけではなく全人類の平和の印となることを目標としています。この世界イスラム教徒ジャンボリには世界中で何万人ものスカウトメンバーが参加します。インドネシアのイスラム教徒宿学校はイスラム教自体の進歩にとってもインドネシア国家全体にとっても非常に大きな役割を果たしています。ゴントールはインドネシアで最高のイスラム寄宿学校の一つです。この教育モデルはインドネシアにある何百もの代表イスラム寄宿学校の標準となっています。それとは別に同窓生は様々な大陸に広がり、その多くはインドネシアで著名な人物になりました。リスナーの皆さん、これでワナワナ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手ヌカの新曲をご紹介します。ラジャ・ギアヌカ、またはヌカとして知られているムハマド・ラジャ・ギアヌカ・プトラはインドネシアの歌手、作曲、俳優です。彼の名前は全国民間テレビの人材白書イベントの一つでトップ4にランキングしたことで広く知られるようになりました。プロの歌手及び作曲としてのキャリアの中で、ヌカはデジタルストリーミングプラットフォームで月間200万人以上のリスナーに届くいくつかの作品を制作してきました。それとは別にヌカ自身も曲作りのプロセスに携わることがよくあります。そのうちの一つは、スカラン・エソク・スラマニャというタイトルの最新曲で、ラウラというタイトルの映画のオリジナルサウンドトラックになります。スカラン・エソク・スラマニャは、永遠に一緒にいたい愛する人を見つけたと感じる人の愛情表現の物語を語りますが、最終的に彼が得るのは傷と絶望だけでした。リスナーの皆さん、これからヌカの新曲「スカラン・エソク・スラマニャ」をお聴きください。
Bersalahkah hati jatuh berkali-kali dalam rayu yang selalu kau beri.Buat dunia denganku di dalamnya, usahakan nyaman senyamannya. Tak butuh waktu yang lama, lahirnya kisah sempurna. Hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisaBuatku bahagia sekarang, esok dan apa terbayangkan indahnya masa depan bila denganmu jadi tujuan. Tak butuh waktu yang lamaLahirnya kisah sempurna, hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia sekarang, esok dan selamanya.Sempurna hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan selamanya. Membuatku bahagia. Sekarang, esok, selamanya. Saat bersamamu ku rasakan surga. Kau beri hanya luka dan kecewa.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。